77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月30日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、話題作がもうどんどん公開されてますよね。今日もたくさん映画紹介していきたいと思いますので、早速ご紹介していきます。まず最初の作品は赤い服の少女第1章神隠し、第2章真実。2015年に台湾製ホラーとして初めて興行的大成功を収め、その後の作品変更、言葉が消えた日や国費ザ・サートネスなど、台湾ホラーブームの原点となった赤い服の少女第1章神隠し、そして2017年台湾映画年間興行成績1位の大ヒットとなった続編赤い服の少女第2章真実、こちらシリーズ2作品が今回一挙公開となります。1990年代に台湾全土を震撼させ社会現象にまでなった赤い服の少女にまつわる怪奇事件をもとに描かれているこうホラー映画なんですけれども、目撃者、闇の中の瞳、ザ・ソウル、つながれる魂のチェン・ウェイハオ監督の長編初監督作品となっています。第1章神隠しでは主人公ジーウェイが祖母やその友人の失踪に頭を悩ませ、赤い服の少女を映したカメラから謎に迫っていくという物語で、第2章真実では赤い服の少女に隠された謎と中絶問題により反発し合っている親子の絆を描いています。この作品ですね、第1章第2章とこう主人公はそれぞれ違うんですけれども、ちゃんとこうつながってるんですよね。そして日本のホラー映画も怖いんですけど、もう台湾のホラー映画もめちゃくちゃ怖い。暗い部屋にこうシーンとしてるあの感じがですね、もうとにかく怖いんですよ。でもですね、物語は怖いだけではなく、ちゃんとねドラマもあるんです。特に私は第2章の真実、もう最後の方なんだかもう怖いどころかね涙が出ちゃったんですよね。怖さ、そして胸にジーンとくる作品、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。赤い服の少女第1章神隠し、第2章真実、こちらは今日から全国順次公開となっておりますが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページご覧ください。もう一つ怖い作品いきましょうね。映画それがいる森。田舎町で一人農業を営む純一は、元妻の沢子と東京で暮らしてるはずの小学生の息子和也が突然一人で訪ねてきたのをきっかけに、しばらく一緒に暮らすことになります。ちょうどその頃から近くの森では不可解な怪奇現象が立て続けに発生し、純一が住む町でも住民の不審死や失踪事件が相次いでいたんですね。そんな矢先、純一と和也も得体の知れないそれを目撃してしまうという、リング、事故物件、怖い間取りなどジャパニーズホラーの第一人者として知られる中田秀夫監督がメガホンを取った作品です。キャストは純一を映画主演8年ぶりにしてホラー映画に初出演の相葉雅紀さん。相葉さんは実は怖いものは結構苦手だそうで、その恐怖に飲まれないように頑張りますと意気込みを語って挑まれた作品。ぜひ相葉さんの迫真の演技にも注目してください。 まあ、他にも松本ほのかさん、上原健信さん、江口のり子さんなどが出演しています。実はですね、私もまだこの作品見てないんですよ。まあ、中田監督作品ってこう聞いただけでも、あーなんかすごい恐怖が待っていそうで、もうドキドキしますよね。もう私もですね、ちょっと楽しみに見たいと思いますので、皆さんもぜひ大きなスクリーンで恐怖の時間をお楽しみください。今日はそれがいる森、それが咲くカードシードペーパーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月7日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。それがいる森、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。さてですね、2009年に公開されました映画アバター、皆さんねご覧になった方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、今年の12月16日からいよいよ待望の続編アバターウェイオブウォーターが公開されますよね。まあ、それに先駆けましてアバタージェームズ・キャメロン 3D リマスターが先週の9月23日から2週間限定で公開中です。まあ4K HDR でより壮大で美しく艶やかに、そして新たな重要シーンも追加されているということで、世界最高と謳われた第一作の映像体験が全く新しく生まれ変わっています。まあ、私もですね、一足先に試写で見てきたんですけれども、まあ、私はですねドルビーシネマの 3D で体験してきたんですね。もうですね、映画を見るというよりもアバターの世界に放り込まれた感じ、まあ、体全体でその世界観を体験したという感じだったんですよ。そしてもう映像美の素晴らしさにも感動してしまいました。もうこの気持ちを抱いたまま続編へとつなげていきたいと思います。皆さんもぜひこの機会に12月16日から公開されますアバターウェイオブウォーターに備えてぜひお楽しみください。映画アバタージェームズ・キャメロン 3D リマスター、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
さあ最新作映画ご紹介していきます。4畳半タイムマシンブルース。大学生の私が暮らす京都左京区の古びた下宿下鴨遊水荘で、ある夏の日、唯一のエアコンのリモコンが壊れてしまいます。私がサークル仲間の明石さんと対策を考えていると、25年後から来たという男子学生田村くんが現れます。私はタイムマシンで壊れる前のリモコンを取り戻すことをひらめくのですが、という森見富彦さんのベストセラー小説4畳半神話体系と劇団ヨーロッパ企画の人気舞台サマータイムマシンブルースがコラボレーションした小説4畳半タイムマシンブルースをアニメーション映画化した作品です。ボイスキャストは私を浅沼慎太郎さん、明石さんを坂本真綾さんなど、2010年に放送されたテレビアニメ4畳半神話体系のキャストが再集結しています。まあ、私この作品を見る前に4畳半神話体系と、あとサマータイムマシンブルースをね、もっとよく知っておけばよかったなとちょっと思ったんですよね。まあ、もちろん知らなくてもね十分楽しめるんですけれども、まあ、知ってるとこの映画の中から2つの作品の良さを見出せたんじゃないかなって、まあ、そしてもっとその世界へと入れたかもしれないなんてちょっとね思っちゃったんですよね。でもですね、もう森見ワールドもう全開ですよ。もう独特の世界観がねまたいいんですよね。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。4畳半タイムマシンブルース、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いてはアイアム牧本。物語の主人公牧本は 小さな市役所で人知れず亡くなった人を埋葬するお見送り係として働いてるんですね。まあ、その巻物なんですが、亡くなった人の思いを大切にするあまり、世間のルールよりも自分の考えを優先してしまい、周りにも迷惑ばっかりかけてたんですね。まあ、そんなある日、新しくやってきた局長がお見送り係の廃止を決定してしまうんです。まあ、身寄りなく他界した老人カブラギの埋葬がお見送り係での最後の仕事となった牧本は、カブラギの身寄りを探すために彼の友人や知人を訪ね歩き、やがてカブラギの娘トーコの元にたどり着きます。カブラギの知られざる思いとともに彼の人生をたどるうちに、牧本自身にも少しずつ変化が起こり始めるという2013年制作のイギリス・イタリア合作映画お見送りの作法を原作に描いたドラマで、舞妓はーんの水田信夫監督がメガホンを取っています。キャストは牧本を阿部貞夫さんが演じるほか、満島ひかりさん、宇崎竜童さん、松下洸平さん、宮沢りえさんなどが出演しています。まあ、今回水田監督と阿部貞夫さんが4度目のタッグとなる作品ということでですね、私ねすごく楽しみにしてたんですよ。でもですね、思ったよりもね意外にシリアスな内容で、もちろんですねクスッとこう笑えるところもあるんですけれども、衝撃のラストにねちょっとねこんな展開とびっくりしちゃったんですけどね。でもですね、まあ、阿部貞夫さんがもう役にぴったりで、ほっこりとそしてじんわり作る作品でした。アイアム牧本、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。もう一ついきますね。マイブロークンマリコ。鬱屈した日々を送っていた会社員の C の友代は、テレビで流れていたニュースで親友の伊香川マリコが亡くなったことを知ります。マリコは幼い頃から実の父親にひどい虐待を受けていたんですね。まあ、そんなマリコの魂を救うため、シーノはマリコの父親から遺骨を奪うことを決意し、マリコの父親と再婚相手が暮らす家を訪れ、遺骨を強奪し逃走するんです。シーノは彼女の遺骨を抱き、マリコとの思い出を胸に旅に出るが、という平子若菜さんの同名コミックを映画化した作品で、不甲斐ない僕は空を見たの棚田由紀監督がメガホンを取っています。キャストは C の永野芽郁さん、マリコ奈緒さんが演じるほか、久保田正孝さん、尾身俊則さん、吉田羊さんなどが出演しています。まあ、とにかくこの作品での永野芽郁さんの演技力に脱帽でした。まあ、今までのイメージとはガラッと変わって、まあ、タバコは吸うし、お酒は飲むし、もう怒鳴ったりわめいたりと、体全体で感情を表す演技がすごかったんですよ。まあ、そして、まあ、マリコを演じたこうナオさんも、なんでこうなるかなと、もうほっとけない、もう気にかけてあげなきゃと思わせる役どころがもうぴったりで、もうこのお二人だからこその作品だなとも思いました。そしてですね、シーノが旅先で出会う牧雄くんを演じた久保田正孝さんの存在がね、またいいんですよ。まあ、主要キャラじゃないんですけど、しっかり存在感があって、私この中で牧雄くんが一番好きだったかもしれません。マイブロークンマリコ、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。1950鋼の第七中隊。韓国と北朝鮮が朝鮮半島の主権をめぐり争った朝鮮戦争を題材に、アメリカ軍率いる国連軍と中国軍が直接戦った1950年の長津湖の戦いを描いています。 中国人民志願軍が北朝鮮に渡り、極寒で過酷な環境のもと連合軍を攻め、戦況を逆転へと導いたターニングポイントとなった戦いということなんですけれども、まあ、この映画の制作にあたり、映画スタッフ12,000人、エキストラ70,000人、450社に及ぶ VFX スタジオが参加するなど、制作費がなんと270億円を超えるという壮大なスケールで描かれている戦争スペクタクル巨編、まあ、この作品上映時間が175分と約3時間あるんですけども、ですね、すっごかったです。まあ、物語としては第7中隊長とその弟を中心に描かれているんですが、まあ、戦争の悲惨さや悲しさがリアルに描かれているので、もうなんだかもう見ながら胸が締め付けられる思いでね、もういっぱいでした。まあ、監督はさらば我が愛覇王別姫のチェン・カイコー、 Once Upon a Time in China シリーズのツイ・ハーク、オペレーション・レッド・シーのダンテ・ラムの3人が共同で監督を務めています。そしてキャストは第7中隊長千里をウルフ・オブ・ウォーシリーズのウー・ジン、弟バンリを少年の君のイ・ヤン・チェンシーが務めています。またですね、史実を映画で学びました。まあ、戦争の悲惨さ悲しさを改めて感じ考えることができる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。1950鋼の第7中隊、こちらは今日から全国順次公開中となっておりますが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、皆様にお聞きいただいておりますミカのフラワーシネマ、10月からも引き続きこの時間にお届けしていきます。まあ、10月からも番組続きますかというご心配のですね、メッセージもたくさんいただきまして、もう本当にありがとうございます。映画情報満載で楽しくお届けしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。さあ、今週のラストナンバーは映画ブレッドトレインよりアブちゃんでステインアライブを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。